皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年4月29日の最新論文10本をカテゴリマス CA からお届けします。1本目はアデムリマニさんによる The Uncertainty Principle in Harmonic Analysis Recre Notes on Selected Topics です。この論文では調和解析における不確定性原理という非常に奥深いテーマを扱っています。簡単に言うと、ある関数の空間的な極材性とその周波数スペクトルの精度を同時に極限まで高めることはできないというトレードオフの話です。ハイゼンベルクの不確定性原理から始まり、パレイワイナーの定理やウィーナーの定理など解析学の重要な定理を駆使してこの不整合なペアの性質を解き明かしています。特に興味深いのはラ・キュナリー級数の分析です。周波数領域でデータが極端にまばらだと空間側では逆に広がってしまうという局所から帯域への現象が詳しく述べられています。ヒルベルト空間の幾何学や複素解析、バナッハ代数といった強力な道具を組み合わせて数学的な障害を明らかにしていく構成になっており、古典的な結果から現代的な研究の最前線までがきれいにつながっています。2本目はホセ・ガイタンさん、カルロス・ガルソンさん、ホセ・マドリッドさんによる The Smoothest Average and Some Extremal Problems for Polynomials です。この論文では関数の局所的な平均を計算する際にどれだけ滑らかにできるかという問題に取り組んでいます。具体的には対照的なカーネルを使って畳み込みを行い、微散的な微分の L2 ノルムを最小化することで最も滑らかな平均を探るという内容です。これまで数継ぐや二次の微分については分かっていたのですが、この論文では四次や六次といった工事の微分にまで踏み込んでいるのが非常に挑戦的ですね。手法としてはフーリエ変換やプランシュレルの定理を使って問題を特定の区間における多項式の最小化問題に変換しています。特に四次の微分ではチェビシェフ多項式を駆使し、六次の微分ではゾロタレフ多項式やヤコビの楕円関数というかなり高度な道具を使って鋭い定数を導き出しています。微分演算子の次数が2を超えて結果を得られたというのは数学的にとても大きな進展だと思います。3本目は佐藤周一さんによるウェイティドウィークタイプ1.1 Estimates for Oscillatory Singular Integrals with D にカーネルです。この論文では振動する特異積分作用素について重み付きの弱型推定を証明しています。この作用素は理に条件を満たす核と振動を生み出す未係数の多項式で構成されています。これまでの研究ではある種の空間での融解性は分かっていましたが、今回の研究ではより広い範囲の重み、特にマッケンホフの A1 重みのクラスまで結果を拡張することに挑戦しています。証明の仕方がとても巧妙で、多項式の次数に基づいた二重の機能法という手法を使っています。作用素をいくつかの部分に分解し、それぞれが融解であることを示すのですが、ここでカルデロン・ジグムント分解を用いて関数を良い部分と悪い部分に分けるという解析学の王道ともいえるアプローチが取られています。4本目はグリゴリエ・カラギュリアンさんとゴー・エ・メルクミアンさんによるクアンチタチベ・エスティメイツ・フォー・ザ・アブソリュート・コンバージェンス・オブ・ウェーブレット・タイプシリーズです。この論文ではウェーブレット型の二進構造を持つ関数形においてレイユ乗数を特徴付けるための新しい定量的な評価について研究しています。レイユ乗数というのは係数に特定の制約があるときに級数がほとんど至るところで収束することを保証する性の数の列のことです。もともと直行関数形全般に適用できるメンショフ・ラデマッハの定理という有名な定理があるのですが、著者たちはもっとウェーブレット型のシステムに特化したより鋭い境界を求めようとしました。そのために ツリーシステムという概念を導入したり、ストッピングタイムという手法や二進区間の分解を用いたりして、非常に緻密な議論を展開しています。5本目はスルジート・シン・チョードリーさん、チョン・ウェイ・リャンさん、チュン・エン・シェンさんによる A カーブド3ポイントパターンプロブレム4フラクタル SETS オン・ザ・リアル・ラインです。この論文では実数直線上のフラクタル集合の中に曲線的な3点のパターンが存在するかどうかを研究しています。もともと加法的組み合わせ論には正の密度を持つ整数の部分集合には必ず参考等差数列が含まれるというロスの方程式という有名な定理があります。でもフラクタル集合の場合、ハウスドルフ次元が大きくてもこうした直線的なパターンは現れないことが多いんです。そこで著者たちは直線ではなく非線形な関数を使ったパターンならどうなるかという視点からアプローチしました。具体的には調和解析と幾何学的速度論を組み合わせて非線形な平均化作要素の平滑化不等式を導き出しています。さらにエネルギー条件とスペクトルギャップ条件を満たす確率速度を構成することで周波数成分をうまく制御しています。6本目はケルスティン・ジョルダーンさんとビカシュ・クマールさんによるインターレス・オブ・ゼロス・オブ・ポリノミオルズ・コンプルティド・ウィズ・ツー・アディショナル・ポインツです。この論文では多項式の0点が交互に並ぶというインターレーシングという性質に注目しています。直交多項式の世界では次数が連続する多項式の0点が交互に配置されるのが基本ですが、パラメータを変えたり異なる属を比べたりするとどうしてもこの法則から外れてしまうことがあります。そこで著者たちはあと2つのトボさえあれば完璧に交互に並ぶという状況に注目し、その不足している2点を特定する2次の多項式を見つけ出すというアプローチを取りました。なるほど、足りないピースを補ってパズルを完成させるような感覚で体系的な枠組みを構築したわけですね。具体的にはヤコビタ公式においてこれまでの数値的な観察よりもずっと鋭い分析を行い、インターレーシングを完結させる具体的な点を提示しました。7本目はアレハンドロ・クラロスさんとエゼキエル・レラさんによるアシンプトーティカリーシャープエンベディングオブ A 無限大イント A の P4 フラットウェイト&アプリケーションズ2ポインカレソボレブイネクオリティーズです。この論文ではムッケンホプと重みのクラスである A 無限大から AP への埋め込みについて新しい定量的な結果を導き出しています。特に重みがほぼ一定であるいわゆるフラットウェイトと呼ばれる状態における全近的な振る舞いに注目しています。これまでの研究では重みが一定に近づいた時に期待される挙動と実際の推定値の間にズレがあったそうですね。そこを埋めるために著者たちはフジー・ウィルソン定数やフルシチェフ定数を使って非常に精緻な解析を行っています。具体的にはリバースヘルダー不等式を鋭く評価し、さらに重みの対数の BMO 準ノルムをうまく見積もることで最適な指数 P が定数に近づくにつれて線形に振る舞うことを証明しました。8本目はフェイカオさんとロベルト・コルテスさんによるレロカチオン・ウィズ・アウト・プリファレンス A デスティネーション・アグノスティック・シェリング・タイプ・メタポプラチオン・モデルです。この研究では人々がどこへ行くかという好みを全く持たずに引っ越しをした場合でも居住地の分離が起こるのかを分析しています。従来のシェリングモデルでは人は自分の幸福度を高めるために特定の場所を選んで移動しますが、現実には経済的な制約などで行き先を決めずにランダムに移動することもありますよね。そこに着目して行き先ではなくなぜ今の場所を去るのかという要因だけで社会構造が決まるモデルを提案しています。具体的には青と赤の家族が住む複数の近隣地域を想定し、空き家にランダムに移動する仕組みを考えました。移動のしやすさは純粋な拡散を示す基本ジャンプ率と他グループへの不寛容さという2つの要因で決まります。9本目は mas.ap からのクロス投稿で、リジュバサクさん、スルジート・シンチョードリーさん、ダニエル・スペクターさんによるバウンダリー・エスティメイツ・フォー・ザ・フラクショナル・スフェリカル・マキシマル・ファンクションです。この論文では、分数字球面極大関数という、ちょっと複雑な演算子の融解性について深く掘り下げています。特に、この演算子がルベーグ空間でうまく機能するかどうか、その境界線がどこにあるのかを突き止めることが目的です。研究チームは、単位の分割や複素補完という高度な手法を駆使して、境界部分での制限弱型評価を調べています。特に、線形演算子の増大と減衰の評価を利用した補完補大というテクニックを使っているのが非常に巧みですね。まず、通常の分数字球面極大関数については、境界上のいくつかの回線分で制限弱型評価を証明しました。これにより、過去の重要な研究で残されていた空白を埋め、融解領域の境界をより明確にすることができました。さらに、ラキュナリーナ分数字球面極大演算子についても解析しており、融解性が成り立つ領域が特定の三角形に限定されることを突き止めました。最後は、mas.ap からのクロス投稿で、プティ・ダイさんとジフ・アグオさんによるシャープ・ストリチャーツ・エスティメート・フォー・ザ・ワンディ・ペリオディック・シュローディンガー・エクアチオンです。この論文では、一次元のトーラス上における自由シュレディンガー方程式の非常に精緻なストリッハルツ推定を導き出しています。もともとユークリッド空間での推定はよく知られていたのですが、トーラスのような周期的な設定になるとフーリエ変換が離散的になるため、共鳴集合という厄介な問題が出てきて、解析がとても難しくなるんですよね。そこで著者たちは一次元の推定を二次元の結果と結びつけるという非常に巧妙なアプローチを取りました。具体的にはヘールさんとクワクさんによる二次元トーラス上の L4 ノルムの推定結果を活用し、ヘルダーの不等式や変数の変換、そしてリーストリンの補完定理を駆使して次元間のギャップを埋めています。最終的にこの推定がシャープであること、つまりこれ以上の改善ができない限界の値であることを証明しました。フーリエ変換や調和解析から不確定性原理、重み付き推定、多項式、そしてストリッハルツ推定まで非常に濃い内容をお届けしました。知的な刺激に満ちた時間となりました。それではまた次回お会いしましょう。